こんにちは、仮説の酒井です。今週も仮説ポッドキャストを配信していきます。今日は富山からですね、東京というか、まあ正確には埼玉なんですけど、そちらを出て5日だけ実家に滞在して、でそのまま京都に向かって4月いっぱいくらいまでは京都で暮らすという感じです。でまあ東京との行き来もするかもしれないんですけど、今のところはちょっと未定ですね。どうしても東京じゃないとっていう用事が今のところはないので。でこれを撮ってるのはですね、3月14日なんですけど、確定申告がですね、ようやく終わりました。で終わったというかですね、もういいやっていう終わらせたところもあるんですけど、でも今回はですね、これまで気づいてなかったり、気づいていたけどほったらかしてた問題点とかも結構分かったんですね。でそれを解消できそうな方法も分かったように思えるので、来年はもうちょっとというか結構楽にですね、スムーズにできるんじゃないかなっていうふうに、今から少し楽しみっていうとおかしいんですけど、まあそんな気がしています。でその中でもですね、今回一番もう大切だなというか、もうそうしようって決めたのが毎月決算ですね。で本当これはですね、ほったらかして1年に1回するものじゃないなと、せめて毎月やっておいた方が絶対にいいというか、もうそれが必要だなというふうに痛感しました。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、これもだからほったらかしておいた問題ですね。で普段からですね、毎日家計簿的な感じで Excel にはつけているんですけど、だいたいですね、こう収支を見ているぐらいだったんですよね。売上がいくら、支出がいくらみたいな、でバランスを見ていくとか、その程度だったんですけど、それをですね、もっと具体的に毎月ごとに会計ソフトに入力して、でチェックしておくべきだなと。でそうすれば問題もですね、その月内で発覚するんで解消もしやすいと。1年分まとめて入力してですね、最後に問題発覚してもですね、これ本当どこに問題があるのか見つかんないんですよね。これも実際見つかんなかったんですけど、本当苦労しました。見つけるだけでものすごく大変なんですけど、こう1月月ごとにやっていけば、1月入力時でおかしかったら、その1ヶ月内で確認すれば記憶も新しいし、問題でもすぐ見つかるという話ですよね。本当これは痛感したことです。実際今年1月にはだから2019年ですねの1月分の入力はですね、もうチェックして入力も終えたんですね、あの会計ソフトの方に。2月もですね、もうクレジットカードの締めが来るんで、それが来たら入力して確認しちゃおうかなというふうに思っています。で本当はカードの分なんて待たずにですね、そんな違いはないだろうし、借りとしてでも入力して、で月が超えたらですね、月初にそういうのを片付けてしまうと、そういうのがいいんだろうなと思ってるんですけど、まあこれは3月終わった時点で3月分をやってみて、でどうなるかっていうところですね。でちなみにですね、さっき言ったような毎日の収支を入力している Excel のフォーマットがあるんですけど、これ僕が作ったものですね。で今回の会計申告で会計ソフトに入力するときに、あ、これすげえ入力めんどくせえっていうところがまたはっきりしたので、これまたさらに改善してですね、次回というか今さらに入力しやすくなってる気がしています。で使ってる会計ソフトはですね、弥生会計の青色申告オンラインというものですね。でこれまではですね、完全に自分だけでやるセルフプランってやつを使ってたんですけど、これが年額8000円と税別ですね。で今回の更新でですね、弥生会計に質問とか相談ができるベーシックプランってやつにしました。でこれで年額が1万2000円、差額だから4000円ですね。1年間で4000円の差額で、わからないところが聞けるというので、なんでこれまでそうしてなかったんだろうなっていうふうに思っています。これもすごい反省ですね。1万2000円っていうのは1ヶ月1000円ですから、それで形状とか入力のためにわかんないことがあったらすぐ解消できるというのは、もう使わない理由がないなっていうふうに本当に実感しました。実際今回もですね、これどうなんですかねっていう相談を投げたらですね、お昼過ぎかな、1時ぐらいに多分、そういうのを連絡して、そしたらもう夕方にはですね、その答えが返ってくるというスピーディーさでした。なのでもしですね、会計ソフトどうしようかなということであれば、まあ僕もそんなたくさん他のを使ったわけじゃないんであれなんですけど、まあ少なくともこう青色申告オンライン、弥生会計の青色申告オンラインですね、のベーシックプランにしておくと、まあいいのかなという感じです。もちろん人それぞれね、フリーの方がいいよとかいろいろあると思うんですけど、まあ僕はそういうふうにやってるということです。そんなこんなでですね、確定申告という、まあそれなりのイベントですよね、もう終わったので、また腰を据えていろんな企画をやっていきたいと思ってますけど、直近のものはですね、もう来週ですね、3月24日の日曜日にお金の管理講座をやろうかなと。でメルマガでも日程だけは書いたんですけど、申し込みページが作ってないという状況でした。でまあさっさと作れって話なんですけど、このポッドキャストの録音を終えたらですね、そのページを作って、でポッドキャストのこのメルマガ配信時にその URL つけるようにしておこうかなというふうに思っています。でどんなことをテーマにして話すかっていうことなんですが、まずはですね、僕が毎日つけてる Excel の家計簿ですね、それをお見せしようかなと思っています。もちろん数字とかはですね、消したりとかダミーを入れたりってものになりますけど、 ど、今回の改善でまた使いやすくというか、会計ソフトに入力しやすくなっているので、まあ、さらに良かったなというふうに思っているものです。で、毎日つけるって大変そうに思う人もいると思うんですけど、前日のレシートをですね、ポケットとかバッグに入れておいて、それを朝にパパッと入力するだけなんで、そうでもないと思っています。で、これまたさっきの話じゃないですけど、まとめてやる方が絶対大変なので、これ本当分かってはいたんだけど、本当にそうだなというふうに思います。とは言っても、そもそも入力するフォーマットがないとかだと、まあそうしりゃいいのは分かるんですけど、じゃあそのフォーマットどうすんねんと。いうところで止まってしまう人も多いと思うんですよね。特にパソコンとかに苦手意識がある人は作ろうとも思えないと思いますし、僕はですね、もともと Excel とか使うのも結構得意で、なんかいろいろ設定とか工夫したりするのも好きな方なんですよね。これ会社員時代からもずっとそういうのをなんか楽しくやってたんですけど、なのでこの家計簿に限らないですけど、いろんなツールを作ったり改善したりするのも楽しいみたいなところもあります。だからまあ、これは僕はこんなフォーマット作って使ってますよっていうシェアですね。これも案外参考にしていただけるんじゃないかなと思います。で、ちなみにこのフォーマットはですね、家計簿の毎日つけるところに数字を入力すれば、それが別シートに反映されて、その月の売上合計とか支出合計とかですね、あとは売上から支出を引いた額とかも自動的に出るようになっているので、そういう工夫もいろいろ施されているものです。これ、実はこう売ろうと思ったら売れるんじゃないかなというぐらいのものなんですけど、まあこれ僕が勝手に思ってるだけですけど、でもまあ僕も専門家ではないし、問題が出ることもあり得るので、そこはあんま具体的には考えてないんですけど、でまあ仮説の講座でですね、サポートを受けている方についてはこれ使ってもらえばいいかなぐらいには思っています。あとこれもやっぱり Excel なんですけど、果たして僕らはですね、自分たちがこう今の生活を維持し続けるためにいくら稼がないといけないのか、残さないといけないのかっていうのもやっぱり大事だと思って、そういうのを算出できるファイルもこの間作りました。で、例えばですね、昨年の支出も今の時期なら分かってると思うんですよね。確定申告とかされてるんで、まあ家計ももちろんあるでしょうけど、で例えばですね、それがじゃあ年間300万円とかにしておきましょうか。で、昨年は300万円を使って生活したんだなと、それが300万円あればできる暮らしなんだなっていう、こう実感があると思うんです。じゃあその暮らしを維持するためには、そのまま維持するんだったら300万円稼げばいいよねって話ですよね。で、ただそこにもうちょっとこういうことしたいんだよね、で、そのためにあと100万円必要なんだよねっていう風に、実際の暮らしにプラスアルファでやりたいこととか、やりたかったけどできなかったこととかを考えると、またある程度はですね、具体的なプラス収入の目標が出せるということになると思います。実感があるプラス収入の目標ですよね。じゃあその100万円を増やすためにはどういう施策を取っていけばいいのかなということも考えやすくなるはずです。で、100万円増やすっていう施策と500万円増やす施策、1億増やす施策っていうのは当然違ってくるので、やっぱりこう具体的なプラスアルファの収入目標っていうのはあった方がいいなというところですね。で、さらにこのファイルではですね、僕らが引退した後で働かなくなった後ですね、その後何年生きるのか、で、じゃあその生活費はいくらなのかっていうのも算出して、そのために引退するまでに残しておくべきお金の額も出るようにしています。例えばですけど、僕はですね、別に引退とか仕事したくないとか辞めたいとか思ってないんですが、一応65歳まで働くというか、こう収入があるというふうに想定をするとします。65歳で収入がなくなったとしても、その後まだ生きるわけですよね。例えばじゃあ90歳までというふうに想定しましょう。90歳まで生きるとしたら、65歳から90歳までの25年間収入はなくて支出だけがある期間があるわけですよね。じゃあその25年間を今と同じようなライフスタイルを続けたいということであれば、年間300万円を使うような暮らしをしたいと思うようであれば、65歳までにその300万円かける25年分のお金、つまり7500万円になるんですけど、7500万円を貯めておかないといけないってことですよね。さらに言えば、今僕は42歳なんで、引退の65歳まで23年間あります。ということは、7500万円割る23年間イコール年間で約330万円を生活費以外に残していかないといけないという計算になります。わかりやすくですね、僕の今の貯蓄が仮にゼロとしたら、これからの23年間で毎年300万円の生活費、今のライフスタイルを続けるための年間300万円の生活費と、それにプラスしてさらに330万円分の貯蓄を捻出していかないといけないなと。そうじゃないと今の暮らしは65歳で引退した後維持できないなっていうことになります。で、これはですね、もちろん こう単なる計算上の話なんですけど、だからこそちょっとというかですね、結構怖いなと思っています。だってこう今想定してない指数とかも絶対どっか出てくるじゃないですか。でその分も見越して考えると、さっきの計算じゃかなり心もとないっていうことになるんですよね。こんな風に考えていくとですね、結構シリアスな話にもなるんですけど、まあでも本当にですね、考えておかないとまずいことなんで、いい加減向き合わないとなという風に思っているというか、まあ実際こう向き合っているんですけど、こういうこともですね、通訳翻訳に限らない話なんですけど、とてもとても大事だなという風に思っているので、お話をしていますし、僕も勉強しているというところですね。で、まあ、今度の企画です。24日のその回では、こういうこととか、じゃあそのために僕がどういうことやってるのかっていうのをまたお話しできればなっていうふうに思っています。ただ、僕はお金の専門家ではないし、何か具体的な相談とか質問に対しても分かんないとか、どうなんですかねみたいなこともあると思います。で、何か保証するとかね、約束するっていうのも一切できないです。例えば僕が言ってることが、税理士さんからすると、おいおい、ちょっと待って、みたいな話はあるかもしれないですし、まあその辺もわかんないんですけど、まあそういうところだけこうご了承いただければなというふうに思います。あとはですね、投資とか不動産とかですね、資産運用的な話も一切ないです。というか、ない、わかんないので、そういう勉強会というかね、講座というか、会になる予定ですけど、よかったら、まあ今日の話聞いて、じゃあ聞いてみようかなと思ったら、ぜひ参加していただければと思います。ということで、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問、相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またはメルマガについているフォームからぜひお送りください。感想なども大歓迎です。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。来週は多分京都からの、録音になるのかな。はい。という感じです。では、良い週末をお過ごしください。今週もありがとうございました。